こう驚くほど面倒見がいいでしょ、やっぱり。
いや、一番感じたのは基礎ゼミですよ、うん、基礎ゼミっていうのは他の学校あるかは分からないですけど、うん、その時にあのフラーって松田先生のとこ来たら、うん、あれほどまでにこう資料を用意してくれて、うん、しかもそれでバイバイじゃなくて半年間、うん、きっちりこう見てもらえた。
そう、てる先生黙ってな。お前言うなよって。でも言うたでしょ、最終的にな。
言いました。
言うていいんだけど、全然てる先生がもう言われて、なんか松戸さんが裏で見てるらしいなとか言われていいんだけど。
いや、なんかだいぶ早い段階で気づいてました、うん、なんか私が相沢日記を持ってった時点で、うん、
怪しいぞ
と。みたいな。
なんでこんなマニアックな横浜の農民の日記持ってくんだこの人みたいな。なんで知ってんだって
聞かれて、うん、相沢聞くとろって、え、この人俺知らないんだけど知ってるのって感じで、うん、知らないですよ、うん、じゃあなんでって聞いてたんですけど、初めのうちはさあみたいな。でも
別にこう松田だけじゃないじゃん、この堀さんがいろんな先生と言ってるでしょ。さっきも田畑先生となんかこうクラシックの話したとか言ってるわけだし、うん、なんか学科全体の雰囲気としてこう、う
ん、なんかいろんな先生と話せるって貴重だなって思ってて、うん、やっぱ結局なんだろう、ゼミの先生としか話せないとか、それ3年生になってからじゃないですか、うん、そうなったらいろんなこと吸収できないなって思いますね。なんか学問としてじゃなくて、例えばその田畑先生も最終的にクラシックの話になったけど、なんだろう、クラシックって全然歴史とは関係ない、本当に趣味の話だけど、自分の知らないことを知れる、そういう機会がいっぱいあるなとは思います。だからとりあえずクラスアドバイザーが誰ってはっきりしてるから、
あ、相談
何かあったら言えばいいや。こう半年経って思ったのは、私もともとなんとか専攻ってついてるところに行こうとしてたんですよ、
はいはい、
わかりますか、日本史専攻、うん、考古専攻とか西洋史専攻で、そういうところってやっぱそれを専門的に学んでいくから、教職とか取らない限り本当にもう日本史漬け、うん、で絶対資料解読必修で、でなんだろう、授業を取るのも決まってて、でそこからまたさらに自分で専門決めていくっていうのが、なんだろう、古代から近代まで全部揃ってて、うん、っていうところに行こうとしてたし、うん、そういう私学科が当たり前だと思ってた、うん、から私ここの学校来た時、え、コースないんだって思ったけど、逆にそれでよかったのかな。一番大きく思ったのはだから西洋史、うん、だって日本史専攻に行ってたら絶対西洋史なんか、
あ、オンデラ先生、あの面白い授業は取れなかった一般教養とかで取れたかもわからないけどね、
他のそうですね、
一般教養の西洋史とか、
でも一般教養で多分聞いてる西洋史って流しちゃうと思うし、うん、あの単位取ろうぐらいにしか思わないと思うから、うん、そういう意味でなんか興味持ったらそのゼミまで考えられるのはすごいいいなと思いました
ね。入ってからだって日本史のところ入っちゃったら、あとはね、古代やるか中世やるか近世やるか近代やるかの選択肢になるわけだから、うん、必然的に決まっちゃうけどね、まだ揺れられる、うん、森さんの場合は近現代であればいいということだから、うん、西洋でも日本でもいいということだから、うん、ね、それはいいかもかな、ね、
でそれだってここに来てからだし、近現代やりたいと思ったのは、うん、ああ、よかったなと思いました、選べる、うん。